ローマ人への手紙一章の一節から七節まで読ませていただきます。ローマ人への手紙一章一節。神の福音のために選び分けられ、人として召されたキリストイエスのしもべパウロ、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです。あなた方もそれらの人々の中にあって、イエス・キリストによって召された人々です。このパウロからローマにいるすべての神に愛されている人々、召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。今年1年間この JWTC のクラスにおいて、どのような礼拝のメッセージを取り継いだらいいだろうか、この1ヶ月ほどの間ずっと祈ってまいりました。そしてやはり最後の年ということであるならば、一番大切な聖書の中からその書物を取り上げるがいいんではないだろうかというふうに、結論が出ました。どれも聖書は大切なんですけれども、歴史を動かしてきたというか、キリスト教の歩みの中でもって何かがあると、いつも一番大切に扱われてきたというか、大きな影響を与えてきたという書物が一冊あるとすればどれだろうか、言うまでもなくローマ人への手紙というものになろうかと思います。2000年の教会の歴史の中で信仰がわからなくなった、あるいはいろいろ問題が生じた、その時いろんな手紙とか、あるいは旧約聖書とか新約聖書の他の福音書とか役に立っておりますけれども、でも一冊やっぱりこれが中心ポイントだよねっていうところに帰ってこようとすると、ローマ人への手紙になります。例えばアウグスティヌスという人が改心して、そしてキリスト教を本当にローマ社会にしっかり根ざしていこうとした時、ローマ人への手紙13章の言葉を与えられながら、やっぱり自分の信仰を確立し、そしてローマ人への手紙を話しながら、ラテン教父というかローマカトリック教会の神学の基礎を作っていくということをしたわけです。ローマ人への手紙が絶大な影響を与えていくわけですね。これはその後もそうでして、中世の神学者たちもやはりローマ人への手紙を大事に読んでおりました。しかし、福音から離れていった時に、ルターが信仰によって義人は生きるのだというふうに言った時、やっぱりローマ人への手紙 という書物に帰っていって、ローマ人への手紙の中にある福音、これをもう一度見出し、そして告白しなきゃいけないんだ、そこによって立って生きていかなきゃいけない、こう考えるのがやはりローマ人への手紙であったわけでございます。カルヴァンもしかり、カルヴァンもローマ人への手紙をですね公開していく中で、やはり信仰の基本というのを打ち立てていく、神の主権、神の栄光、こういうことをやっぱり深く解き明かしているのがローマ人への手紙であると、あるいは、カルヴァンが神の予定ということを言って、ローマ人への手紙あの9章10章11章の神様の主権予定ということを強調していくわけですね。もちろんエペソ人への手紙にもあれば、他にもあちらこちらと当然のことながらあるのですけれども、やはりその中心的な教えがローマ人への手紙にあった。でこれはその後でジョン・ウェスレーという人が出てきます。メソジスト教会、イギリスでそういう運動をしていく、やっぱりプロテスタントであってもだんだん国教会化して、そして制度化していく中でキリスト教の命を見出していく、ジョン・ウェスレーがやっぱり解き明かしていったのはローマ人への手紙でした。ローマ人への手紙はこのメソジスト運動に与えた影響というのは、これは言うまでもありません。まあ、清めとかそういうことを考えるときに、このローマ人への手紙6章7章8章、いわゆる罪、清め、勝利といった問題が、重点的に取り扱われている書物、これローマ人への手紙であったわけです。言うまでもなくガラテヤ人への手紙その他もキリストにある清め、聖化という問題扱われています。扱われているんですが、やはりその教理そのものを中心として論理的にページを割いて、そして展開しているのはこのローマ人への手紙でありました。20世紀になってカール・バルトという人が現れました。キリスト教の歴史を見てみますと、19世紀から20世紀にかけては、まあ神様を認めるというよりは人間中心、理性中心、合理主義ということで、だんだん神様を否定していくような、そういう信仰というか風土というか、そういうものが蔓延していく中で、1919年頃でしたけれども、バルトがドイツの炭鉱夫の町に行って牧師になったのですけども、その牧師として説教を始めたのがローマ人への手紙だったんです。でこのローマ人の手紙をですね、じっくりじっくりお話をしていく中で、福音というのはこういうものなんだ、バルトの信仰というか神学というか、この土台になった、それはローマ人への手紙であったわけです。このローマ人への手紙の公開から、まあ、20世紀のバルト神学というのが始まっていくということなんです。ということはやっぱりローマ人への手紙を持って現代の教会、 立ち返らなきゃいけないんだ、福音に戻らなきゃいけないんだと掲げたわけですね。そういう意味でローマ人への手紙がキーの手紙であったということ、教会史の中ほんの数人の代表的な人たちの神学信仰への影響を今たど、ってみましたけれども、それでお分かりいただけたかと思います。私たちはやっぱりいろいろ混乱していたり分からなくなったりしたら、ローマ人への手紙に変えればいいんだと。私はもしエホバの証人の信仰の問題、教理の問題、それにつまずきを覚えたり、あるいは分からなくなったり、神様は私たちに何を信じなさいと言ってるんだろうか、こういうふうに迷うようなことがもしあったとしたら、物見の塔を一生懸命読むんじゃなくて、目覚めよしを出版物を読むのではなくて、ローマ人への手紙に戻っていただきたい。もちろん初めからある色眼鏡を持ってローマ人への手紙を読みますと、ローマ人への手紙の言いたいことがよくわからないで読み取れなくて、初めから物見の塔の信仰あるいは考える思考の枠組みフレームというものから読んでしまうので、物見の塔の眼鏡をかけてローマ人の手紙を読むと、ローマ人の手紙で言いたいところがよくわからなくなってきます。読んだことにならないんです。でこれは物見の塔に限りませんで、どんな場合も同じで、自分が持っていた信仰とか宗教的背景というものを前提にしてというか、あるいはもう眼鏡にしてローマ人への手紙に近づくと、やっぱり自分のこれまで持っていた信仰が反映してしまう、それを読み込んでしまう。本来ローマ人への手紙が言いたいことが自分にとって語りかけてこなくて、自分が思い込んでいるものを見つけ出そうとしてしまうということになるわけなんです。それでは実は読んだことにならない。そういう意味で私はローマ人への手紙をそのまんまできるだけ素直に聖書から読み取りたい、まあ仲介書とかいわゆる信仰書というものを読んで背景にして考えるというより、まっさらになってっていうことは不可能なんだけども、でもできるだけ素直にそのまんま読み取っていくっていうことを、1年おそらく20何回かメッセージの機会があると思いますので、全部を細かくはできませんけれども、少なくとも大事だと思われるところを飛び飛びではあってもお話しすることによって、この礼拝の時に、私たちが持つべき、帰っていくべき、寄って立つべき信仰って何なのかっていうところをクリアにしておきたいと思います。実は EWTC の働きの中でこれは一番大事なことなのではないかと思います。というのはですね、私はずっと JWTC を続けてきながら、エホバの証人物見の塔の間違いを指摘して改めさせようというか、引き出してこようとか、そういうふうな意図が強くありました。もちろん今もそのことは大事だと思っておりますし、ご家族の方々はそれを願っておられることでしょう。でもマインドコントロールの世界の中にある人々をどうやって説得したらいいんだろうかって思う時にですね、やっぱり物理的にこの枠がはめられている人たちを、その物理的な枠を 物理的に壊すことができればですね、それはいいんだけれども、実際問題として物理的に壊すことはできない、組織に集会に行ってしまう人たちをですね、行かないようにとこういうわけにいかないわけですよね。行けばもうその中の枠の中に入ってしまう。無理やりできないとすれば、せめてできることは何なのか。やっぱり傍らにあって真理である光をそのまんま照らし続ける、とにかくそれをし続ける。いつか作られた人間的な壁が壊れていくことを期待して、そしてその傍らでもって真理の光、福音の光が、聖書そのものが語られ続けていくっていうことが一番大事じゃないだろうか。そんな風に思うのです。20年やってきてですね、到達した結論っていうのはそういうところかなと。この頃はですね、あなた間違ってる、ここが間違ってる、あそこが間違ってるって、もう言うほどの相手でもないんだなというのが率直な気持ちなんです。家族の人にとっては言ってもらわなきゃ困るみたいなところあると思いますけどもね。でもまあそういうことは時間の無駄だというか、エネルギーの無駄だというか、だんだんそういう風になってきて、いやいや、もっと本当に信じるところを自分が積極的に、信じて歩んで、自分がその信仰のモデルになればいいということを感じております。大事なことはですね、信仰者のモデルになるっていうことなんだと思います。私はこの頃、新しい神学というものは何だろうか、本当の聖書を明らかにする神学は何だろうかということで、まあ知的な整理というか体系的な整理というものを始めておりますが、それはそんなに難しいことではないと思います。一生懸命勉強すれば、それなりに知識の体系っていうのは整理されます。私は今、宇宙のこととか自然のことなどの本を読んでいますけれども、あ、そうなんだ、こういうふうに考えているんだ、こんなことまで分かってきたんだ、これは本を読む時間さえあれば難しいことではないんです。で、もっと難しいのは、そういうふうに考えることと神様への信仰がどう関わるんだろうかっていうことと、本当に信仰を持ってその上でいろんなことを知ったことが、こんなふうに信仰生活の中に、毎日の歩みの中に具体的に表されていくんだという、人間の中に、結んだ身みたいなものですね、信仰の身みたいなもの、これを提供しないといけないんじゃないだろうか。神学の本を書いて、こうこうこうこうこうですっていう論理で、理詰めで展開したものを皆さんに提供するっていうことは、それはまあ必要なことではありましょう。だけれど、そういう考えを持っているクリスチャンが結局どんな信仰で歩むんですかっていうモデルがないと、一つは新しい神学もみんな不安を感じますし、それから変わったことを思いつきで何か言ってるように過ぎないということになってしまうでしょう。聖書の中に出てくるアブラハムの信仰って何だったんだろうか、モーセの信仰って何だったんだろうか、ダビデの信仰って何だったんだろうか、パウロの信仰って何だったんだろうか、人たちの信仰って何だったんだろうかと考えてみたとき、聖書の中に書いてある教え、教義というものではないんだろうと思うんです。 アブラハムの信仰ってこうだった、モーゼの信仰ってこうだったという信仰がその人格の中に、その人の中に実を結んで誰にでも分かるようになっていた。あの人見てたらイエス様の信仰が分かると、こうなるのが実は必要なんだろうと思うんです。そういう意味でですね、私は自分が考えている信仰というものが私の頭の中の体系かっていうことにとどまってしまうのではなくて、私自身の心であり信仰であり歩みであり、また言葉であり立ち振る舞いであり存在そのものであるということなんだろうと思うんです。ある時、家内が延命というのをなんかテレビで見てたらしくて、延命ということをどう考えるか一生懸命言ってました。私はですね、私はもう教師でもいいと思ってる、本当に長生きしたいと思ってないし、延命なんかいらないし、今日今死んでそれでいいんですよと言ったらですね、あなたは自分のことしか考えてないねって言われてですね残された方の人のことも考えてくださいって言ったら、いや僕は残された人もそうなると楽だと思っていいと思うんだけどって言って、じゃああなたも逆の立場でそうなのって言うから、まあそんなところかなっていうような会話をしていたんですけどね。まあ私が信仰を持って歩んだら、本音でそうなんですよ。生きていたいとも思わないというか、別に仕事があってね、やんなきゃなんないことがあればやりますけど、私は仕事がなくなったらもう生きていたいと本当に思ってないということを言ったんですね。そしたら、仕事のために生きてるんですかとか言って、まあ、仕事というのは神様のために生きるという仕事であることは確かなんだけれどね、だけれども神様のために生きる、まあ、それは即家族のために生きるということであり、あるいは近所のために生きることであり、まして教会のために生きるということですけどね、それ以外の何者でもないんですけども、でもそれがなくなってね、ずっとホームで寝たっきりってな、まあ、そういう方々、私たちは、私もそういうところ通らなきゃなんないんだ、それは通ってもいいんですけども、神様はそう置けばしょうがないんだけれども、その必要は実はないと思うんですよね。一番いい時に死にたいというのは本音ですという、まあ、信仰ですよね。どういう信仰を持って生きていくんでしょうか。それが私は頭と信仰や体と生き方と乖離していてはいけないということなんです。ちょっと話が、序論が長くなりましたが、そんなわけでこのローマ人の手紙1章の1節から7節をですね、お話したいと思っているんですけれども、ここにですね、神の福音、この福音はって1節2節に出ていきますが、このローマ人への手紙は初めからこの手紙全体で言いたい事柄をバーンと前面に出しているわけなんです。福音っていう言葉から分かるように、 Good news っていう言葉から分かるような、この喜びの知らせ、良き知らせというものがローマ人への手紙のまず大テーマである。パウロはいつも手紙の最初のところでこういうことをしています。一つは誰々から誰々へという書いた人と宛先人を書いて、そして神様の祝福をお祈りするっていうことを書く書き方をどの手紙でもしています。パウロから誰々に 平安があるようにということですね。でこのローマ人への手紙の一章を見ると、最初を見ると一節に、神の福音のために選び分けられ人として召されたキリストイエスのしもべパウロとこう書いてあってですね、こう線が出てますよね、二節の初めに。そしてずっと読んでいくと6節の最後のところ、6節の最後のところに線が出ていて、このパウロからで、まあ、パウロって一節で言ったものを繰り返して、このパウロからローマにいる全ての神に愛されている人々、召された聖徒たちへ、ここに書いた人と宛先の人と、そして私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにという挨拶言葉とが出ています。この書き方は古代では一番普通の書き方なんです。ここには特別なものはありません。著者から宛先人へ挨拶というパターンは古代の手紙の書き方です。ちょっと皆さん考えてみてください。現代はね、こういう書き方しないんです。現代はなんて書くんでしょうね、敬愛する誰々様で、一番最後に多分中澤圭介で、その誰々敬愛する、あるいは、誰々さんって書いていくんですが、クリスチャンはその前にですね、主イエスキリストの皆を賛美しますとかですね、なんか書く場合もありますよね。で送り主は最後に書いています。で挨拶言葉もですね、まあ、挨拶言葉も最後に書く人もいます。感謝を込めてとかですね、あるいは祝福をお祈りしますって本文の後書く人もいますが、あるいは最初にキリストを賛美しますと書く人もいるでしょう。クリスチャンの書き方のパターンってありますよね。どれがいいかっていうことじゃなくて、まあそれぞれ書き方があると思います。古代ではほとんどが誰々から誰々へ恵みがあるようにみたいな書き方をしたんです。ところがこの書き方の中にまず自分のタイトル、あるいは人々、宛先人の人々への敬用の言葉、挨拶言葉もまたクリスチャンらしく、余分な言葉というと言い過ぎですけれども、クリスチャンでなければ使えないような表現を持って書いています。例えばパウロという人はですね、神の福音のために選び分けられたんだ、人として召されたんだ、でキリストイエスのしもべなんだって、こういうことを言ってますよね。自分のことを言うときにどういう自分を位置づけているか、自分をどんな存在として考えていたのか、自分はですね、福音のために選び分けられたんだっていう自覚を持っていたんです。私はこれは別にパウロだけじゃなくて、あるいは使徒のような素晴らしい働きをした人だけじゃなくて、福音のために選び分けられているっていう自分の自己認識って言いましょうかね、これがとっても大切だと思います。自分をどう考えているんですか、自分を自分どう評価しているんでしょうか、私は福音のために選び分けられたんだというふうに思えるクリスチャン、ぜひクリスチャンそう思っていただきたいと思います。選び分けられたんですよって、選ばれたんだ、分けられたんだ、で人として召されたと書いてあるんです。これは使わされたものということですよね。でパウロはもちろん特別使徒っていう職務を持っていたでしょうけれども、私たちも使わされているっていう認識ですね。偶然に生まれたとかそういうんじゃないんだっていうことで、キリストイエスのしもべパウロ これ後でもう一回帰ってきます。その次にですね、ローマにいるすべてのって言ってるクリスチャンの今度は相手の人々をどういうふうに考えていたかって言ったら、神様に愛されているんだ、でやっぱり神様に召されているんだ、生徒たちってのは選び分けたられたんだ。これですね、教会の仲間を考えるときに人をどう見たらいいのかっていうことのヒントがあると思うんですが、いかがでしょうか。すべてのですね、神様から愛されているって人を見るっていう見方、でしょ、これクリスチャンであると同時にクリスチャンじゃない方々にも、ああ神様から愛されてるんだっていうふうに見ていくことが、これが生き方なんだろうなと思うんです。そして神様に召された、この最初のところにはですね、選び分けられたって書いてありますが、こちらは召された、同じことですよね。自分も選び分けられたんだけれども、教会の仲間も神様から召された人たちなんだ、そういうふうに仲間のクリスチャンを見ていくこと、これがここで挨拶の中で出てきているタイトル、考えていただくといいかと思います。でですね、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにって書いてあります。昔はよくですね、ユダヤ人ではシャローム、平安があるようにとかですね、恵みがあるようにカリス、恵みがあるようにっていうことなんですけれども、そういう世俗の一般的な表現にプラスして、父なる神と主イエスキリストからで恵みと平安があなた方の上にありますように、この恵みという言葉、平安という言葉こそ、まあ聖書の中の重要な言葉ですから、これはおいおい説明していくことにしましょう。そして2節から6節までの中にですね、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたので、御子に関することだ、福音っていうのは御子イエスキリストに関することなんだ、福音って何言ったらキリストに関することなんですよ、キリスト中心の福音、グッドニュースって何ですかって、キリストに関することだ、でキリストに関することなんですが、御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエスキリストです。ここに御子というのは二つの側面を持っているっていうことを最初から言っていくんです。それは肉によればダビデの子孫、清い御霊によるならば復活によって神の子であると宣言されていく。つまりダビデの子として人間としてお生まれになり、復活により神様として宣言された。これは今日の多くの人の考えによれば、人間としてのイエスと神としてのイエスの両面がはっきり初めから言われているということになります。もっとわかりやすく言ってしまえば、クリスマスとイースターですね、クリスマスとイースターがここに出てくるということなんです。キリスト教の祭りといえばですね、当然のことながら12月25日のクリスマス、そして3月もしくは4月のイースター、中には5月か6月のペンテコステっていうことを言う人もいますけれども、とにかくキリストのお誕生と復活、これが福音なんだと言っているわけなんです。私はやっぱり歴史の中で、あ、お誕生日そしてイースターがこうやって守られてきてるっていうことは、もちろんローマ人の手紙に基づいているわけじゃないでしょうけども、姫軸も御子に関することで、御子といえばダビデの子孫から生まれたことであり、復活によって神の子として 公にされたんだということで素晴らしいなというふうに思うんです。で、今日は福音イコール御子に関することで、御子とはダビデの子孫として生まれ復活で神の子に宣言されたんだっていうことなんですが、そこで一つ私は今日は本を紹介したいと思います。以前お話ししました、N.T. ライトっていう人のことを思い出していただければと思います。イギリスの新約聖書の研究者ですけれども、 N.T. ライトという人が、ご紹介したことがあると思いますが、ザ・キングダム・ニューテスタメントっていう本を翻訳しています。これはですね、新約聖書の N.T. ライト役なんです。で、私はずっとこの N.T. ライトの新約聖書を読んでいてですね、ローマ人の手紙12章のこのところはですね、非常に面白い訳をしてるんです。ちょっと読んでみますので、ゆっくり読んでみますから、聞いてください。これはローマ人の手紙1章です。ポール A slave of King Jesus。 ここがまずすごいんですよね。 A slave of King Jesus と書いてあるんです。キングジーザス、大文字のキングにジーザス、王であるイエスの奴隷って書いてあるんです。皆さん新改訳見てください。キリストイエスのしもべパウロって書いてあるでしょ。でここにキリストイエスって書いてありますでしょ。ところがこのね、 NT ライトはですね、キングジーザスって書いてあるんです。王なるイエスのスレイブだから奴隷ですね。そしてですね、このイエスに関してこのところで訳すときに、だいたいいつもこのキングっていう言葉で訳していくんですね。少し読んでみましょうか。 Called to be an apostle set apart for God's good news which he promised beforehand through his prophets in sacred writings。 聖なる書物において預言者たちを通してあらかじめ約束したところの神様の良き知らせ、福音ですね。 The good news about his son、 御子に関する良き訪れ。 Who was descended from David's seed in terms of flesh and who was marked out powerfully as God's son in terms of the spirit of holiness by the resurrection of the dead Jesus。 その次、 The King Our Lord と書いてあるんです。これは、4節の最後ですけれども、 Jesus The King Our Lord、 この4節にですね、私たちの主イエスキリストですって書いてある。この主イエスキリストと新改訳で訳した言葉が、私たちの主イエス王です、あるいは王なる主イエスですって書いてあるんですね。つまりキリストを王というふうに言っていますね。で、6節もそうなんです。6節にですね、あなた方もそれらの人々の中にあってイエスキリストによって召された人々です。あなた方もそれらの人々の中にあってイエスキリストによってって書いてあるけど、王であるイエスによって召されたと書いてあります。読んでみます。6節、 That includes you too who are called by Jesus the King。 Jesus the King、 王であるイエスによってあなた方もまた召された。 Jesus King って書いてありますよね。で、7節を見ると、ローマにいる全ての神に愛されて人々召された生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にあれるように。 ここに主イエスキリストからって書いてあるんですけれども、これがですね、こういうふうに訳しています。Grace and peace to you from God our Father and King Jesus the Lord。 ここにはですね、王であるイエス、主から父なる神様と一緒に恵みたやがり、ここにまた王であるって書いてあるんです。8節に出てくるイエス・キリストによってのキリストもまた、この NT ライトはキング、ザ・キングって訳しているんです。でですね、こんなことを私が言っているのはどういうことかというとですね、この NT ライトという人はイエス・キリストというタイトルが出てくると、その時にですね、キングっていう言葉を使う場合とメシアっていうこと使う言葉を使うのと両方使い分けて訳しているんです。いつでも王って訳してはいないんです。キリストっていう言葉が出てきたら時々キングって訳すんです。しかも大文字でキングって書いたりですね、小文字でキングって書いたり、大文字でザ・キングって書いてみたり、小文字でザ・キングと書いてみたりしているんです。で、メシア、メサイアっていうのはいつも大文字で書いています。で、ザをつけるときとつけないときがあります。で、私はこのライトの新約聖書をずっと通して読んでてですね、そのことに気がついたんですね。それで一体キング、王様っていうのと、それからメシアという言葉をどういう時にどういうふうに訳し替えているんだろうかということに興味を持ちました。実はギリシャ語は同じ言葉なんです。クリストス、キリスト。で、私たち日本語ではですね、イエス・キリストっていうとどうでしょうか。イエスがこの、名前で、キリストが名字みたいな感じがしますよね。私が中澤圭介とすれば、中澤が名字で圭介が名前と同じように、イエス・キリストというと、キリストってなんか名字なのかな、名字でもなさそうだけどって感じですよね。で、実はキリストっていうのがついてるのがとっても変なんです。普通は当時人々をお互いに呼ぶときにはですね、まあファーストネームで呼んだんです。やっぱりファミリーネームってなかったんですね。そしてファーストネームで呼んだときに、ファーストネームってやっぱり同じ人いっぱいいますよね。例えば正雄さんとかですね、何でもいいんですけど、太郎さんでも花子さんでもいいんですけども、あるいは最近で言えば裕太君とかですね、なんかまあ、流行りの名前ってありますよね。そうするとみんなつけちゃうと区別がつかない。昔は名前で呼んで区別がつかない時どうしたかって言ったらですね、お父さんの名前呼んだわけです。お父さんの名前呼んで、私の息子であれば圭介の信之、こういうわけですよね。私で言うと定幹の圭介、こう父親の名前を呼んだわけです。ファミリーネームはなかった。だから人を呼ぶ時の習慣が違うっていうことをまず知ってください。なんで我々は家族の名前言うのかなって当たり前に見えるんだけど、結婚したらなんで家族の名前を変えるのかなとかね、当たり前に考えることも古代の人々の人間観、それぞれの個人に対する理解の仕方、やっぱりこれ面白い問題があるんですよね。日本には日本の面白い名前がある。ファミリーネームを変えない文化もありますよね。韓国なんかそうですから。そうするとその文化って何なんだろうかなって。ところで名前しかない一世紀の社会、イエス、これは結構ありふれた名前なんです。ユダっていう名前もほとんど似ているんです。 イエス、ユダ、ヤフダ、イエス、ヤコシワ、なんかギリシャ語とかアラム語とかあるいはヘブル語とかその辺で発音のニュアンスの違いはあるけど大体似たようなもんなんです。ヨシワっていうのも同じようなことなんですね。でもしもイエスに何か他の区別をつけようとしたらヨセフの子イエス、ヨセフの子イエス、それがですね福音書にはマリアの子イエスになっちゃってると、これはありえないことだったんです。マリアの子イエス、ここに明らかに父親が存在しないっていう背景があるかもしれない。マリアの子イエスっていうあえてね、でもヨセフの子イエスっていう呼び方もされている、マタイなどでは。でも一世紀の人たちはナザレのイエスっていう言い方をした方が多かった。ナザレのイエス、これはですね父親の名前っていうより出身地のタイトルだったんです。ナザレ出身のイエス、彼は特別宗教的なこといろんなことをやった時にですね、ナザレのイエスという呼び方をしてた。でもそういう中でクリストス、これはヘブライ語でメシア、ザ・メサイア、英語で言うとザ・メサイア、つまりもともとクリストスっていうのは油を注ぐっていう意味だったわけです。王とかあるいは祭司とかに特別任命するっていう時に油を注いだわけです。この油を注がれたっていう言葉がですね職務になっちゃったわけですね。社長さんとか校長先生とかそういうタイトルだったわけです。王様とか、つまり油を注がれたっていうタイトルがクリストス、だからメサイアっていう言葉はですねユダヤ人にとってはこれを使ったら大変な言葉だったわけです。これをイエスに使っていく。だから初代のクリスチャンたちは信仰告白なんだったかっていうとですね、イエスは主なり、イエスはキリストなり、こういう言い方だったんです。イエスは主なり、イエスは主っていうのはキュリオス、あるいは、イエスはキリストなりって言ったらメシアなりって言ったらイエスはクリストス、キュリオスとかクリストスっていうのが主とか油注がれたものメシア、こういうタイトルだったわけです。で私たちがイエスキリスト、イエスキリストってこういうふうにですねこう簡単に固有名詞のように言ってしまうけれども、一世紀の社会では決してそんな理解はしなかった。イエスはメシアである、このタイトルだけでも大変だったのにそれに大体主をつけたんです。主っていうのはローマの背景だったんです。キリストっていうのはユダヤの背景だったんです。イエスに関してローマの背景の主っていう言葉キュリオス、これはローマの皇帝に対して使った言葉です。そしてユダヤの背景から言うとメシア、神から油注がれた特別な器、この2つのタイトルが主イエスキリスト、主キリスト、そしてイエスとなるわけです。でこのメシアという言葉は油注がれたんだけれども、そして救い主なんだけれども、でもその一番の大事な意味は王である、キングであるということだったんです。だからこの NT ライトはキリストっていう言葉が出てくるとキングと訳したわけなんです。キング私はですねパウロの書いた手紙をずっと NT ライトがどういう言葉で訳したか、パウロの手紙を全部読んでみて拾ってみたんです。面白いことに気がつきました。それはですね パウロが書いた最初の手紙と思われるガラテア、そしてテサロニケ、そこには彼はキングと訳してないんです。クリストスっていう言葉が出てくるにもかかわらず、挨拶であれ本文であれ実はキングと訳してないんです。ところがコリントの手紙から挨拶のところにはね、キングスと訳すように変えてるんです。ローマもそうでした。エペソ、ピリピ、コロサイも、テモテもみんなそうなんです。ピレモンもそうなんです。何言ってるか分かりますかね。ちょっと頭を働かせて、実はパウロが書いたね手紙の順番に違いがある。でこれは私は今回準備をしながら分かったので、昨年の暮れ NT ライトにあったので、これがもっと前が発見していればですね、NT ライトに会った時、ちょっと聞きたいんですけどって言って質問ができたんですけども、今度会ったら質問しますが、こういうふうに私は予測したんですね。パウロはねイエス・キリストっていうタイトルを使っていた、初めから使っていた。クリスチャンたちみんな使っていた、ギリシャ語で言えばね、あるいはメシア、イエスって言ってた。でも最初そう思って普通通り使ってたんだけど、おそらくパウロの気持ちの中にその言葉のニュアンスの違いがね、自分の中に変換が起こってきたんじゃないか。つまりメシアっていう言葉、クリストっていうギリシャ語を訳すときに、王様っていうニュアンスにパウロの中に気がついて始めた時があったんじゃないか。それを予測して NT ライトは訳し変えたんだろうと思うんです。なぜそんなことが言えるのか。最初に書いた手紙ってガラテヤ人の手紙だったんです。次に書いたのがテサロニケの手紙だったんです。でそこでは挨拶も本文もどこにもキング、このクリストっていうことはキングって訳してないんです。ところがコリントの手紙を書いた頃からですね、少なくとも挨拶のところにはキングって使うんです。でも本文はキングって使う時もあればメシアって使うこともあるんです。訳してもいるんです。この違いがね、最初の3つの手紙には、そして残りの10の手紙と違うのはどうしてなんだろうか。 NT ライト勝手に考えたんじゃないかなと、パウロの心をね。実は NT ライトってのはパウロの研究家としては最も有名な人なんです。パウロの生涯研究してきた人だったんです。この頃は福音書のこと一生懸命書いてますけど、彼はパウロをそう理解したんじゃないだろうか。これを聞いてみたいなというふうに思うんですね。 NT ライト研究するというのは実はこういうことなんです。こんなこと言ってる人は誰もいませんけども、NT ライトがそうだっていうかもしれないし、いや思いつきで訳しましたっていうかもしれないし、その時の気分でしたっていうかもしれないし、よくわかりませんけどね。でもとにかく面白いんです、その違いがどっかで起こっている。しかもイエスというお方を歴史的に考えたり、ユダヤ人の立場から考えていくときにはザ・メサイアと訳している。でも自分の信仰の主として、自分の信仰の生きたお方として考えるときにはキングと訳していく。だから同じイエス様をタイトル使うんでも、メシアであるイエスっていうふうにも訳すし、王であるイエスとも訳していく。で特に歴史的に一般的に言った時には、ユダヤ人の見方から見た時にはメシアである。でも私の個人的な 救い主である、いや私の本当に導き手であり、そして私自身にとっての神であるっていうところのことを強調した時は、キング、大文字のキング、あるいはザ・キングと訳した。つまりこのローマ人の手紙一章で二つのイエスに関して言ったことがあるって言いましたよね。クリスマスとイースターで、クリスマスの部分がザ・メサイア、イースターの方がザ・キングというニュアンスのあることなんではないだろうか。まあ、今日流に言えば人と神っていう分け方ですよね。人になったイエスと神と宣言されたイエス、それがダビデの子孫と復活ということの違いなんだ。つまり福音というのはイエスに対してどう理解するかということなんです。物見の塔のイエス・キリストの理解は本当に薄っぺらというか、ほとんど意味がない。物見の塔のキリスト論というのはですね、あの最初に作られたものであると、で3つの言葉、コロサイ一章と、それから、ヨハネの黙示録の3章14節と、そして箴言8章22節と、その3つでね、最初に作られたものっていうキリスト理解、それは教会史の歴史で言えば、これは異端の歴史であったということですよね。で、そういうキリストの貧しい理解ではないんだということ、この歴史上に現れたメシアであるイエスが王であるイエスだった、これが福音である。で、王であるということが重要ですね。でここのニューテスタメントもですね、キングダムニューテスタメントってなってるのに気をつけてください。これですね、物見の塔の喜びそうなあのこうタイトルですね、キングダムで出てくる王国ですからね。で物見の塔が言うから私も使いたくないんだけれどもですね、それは物見の塔が変な王国を言ってるからね。でも実はキリストが王であるっていうところが重要なんです。王としての支配者、私は被造物を管理する者としてのイエスって言った時に、王であるイエスっていうことを言いたいわけですよね。創造者であるイエスっていうことですけれども、でまとめたいと思いますけれども、私たちの信仰はイエス様への信仰なんです。でもイエス様をどう理解していくかっていうことに豊かさがあるってことを知ってください。イエス様というお方ほど豊かなお方はないということなんです。救い主ですけれども、歴史の中に現れた神ですけれども、それはですね、メシアでもあり王である、二つの主なタイトルは。でもいろんな例えでイエス様が何に例えられているか考えていただきたいんです。イエス様は私はパンであると言ってみたり、世の光であると言ってみたり、私は羊飼いであると言ってみたり、まあいろいろなタイトルがイメージが訴えられてますよね。で私はイエス様というお方をお互いにどう信じて歩んでいくのか。ローマ人の手紙はメシアとキング、王と最初にプレゼンテーションしているわけですけれども、だけれども私たちは本当にイエス様をどのようなお方として信じて歩んでいるんだろうか、考えてみていただきたいと思います。じゃあしばらく黙祷しましょうか。